ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2月16日林内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は、帰国拉致被害者がお住まいの関係市で構成される拉致被害者関係市連絡会の櫻井正弘柏崎市長、渡辺龍吾佐渡市長、松崎浩二小浜市長と面会し、拉致問題の早期全面解決等を求める要望書を受領したほか、関係市の小学校児童が署名活動を行った際の署名簿1262筆や、小学校児童が制作したチラシ、ポスター、総理宛ての手紙などを受領しました。本日はその際の各市長および林大臣の発言をご紹介します。まず拉致被害者関係市連絡会の会長である櫻井柏崎市長の発言をお聞きください。
今それぞれの、地域の子どもたちの思いを、この拉致問題解決に対する思いをお届けしたところでございますけれども、この拉致問題が発生してから44年、6年、年という年月が経っております。関係者の方々の、お年も、そして当然拉致被害者の方々のお年も、重ねて、年齢を重ねているというところでございます。先ほど先にして米国大使館にお伺いし、常務代理の公使からも、アメリカ合衆国政府としても、林官房長官とともに一緒に手を携えて、この拉致問題の完全解決に向かって努力するという力強い、米国政府のお話も伺ったところでございます。つきましても、関係者本当に、先般昨日今日でしょうか、北朝鮮の金与正氏でしょうか、発言がありました。いずれにせよ関心を持っているということには間違いないことだろうと思いますので、私どもとしてはこのタイミングを逃さず、ぜひ毅然とした態度で、かつこの完全解決に向けて日本国政府のお力添え、大臣のお力添えをお願いしたいと要望するところでございます。よろしくどうぞ。
続いて渡辺佐渡市長の発言をお聞きください。
政府からのご支援もあって、仁美さんも今しっかりと生活を根付いてですね、福祉の仕事を選ばれておったんですが、今やはりもう時間がないということで、拉致の問題をしっかりと発信していきたいということで、今福祉の仕事を少し控えめにして、拉致の方を一生懸命復活させないということで、頑張っているところです。今回お渡ししたポスターの子どもたちの言葉がちょっと私も今回非常にあれでしたが、1枚目のポスターでございますが、このままだと、歴史になってしまうという、子どもがですね、一番そういうふうに子どもが感じておっしゃったお話をしているというのが、ちょっと私自身も少し子どもたちの思いが伝わったと思います。本当に曽我ミヨシさんについてはですね、21年帰ってきてから、情報自体がまだ進んでないということでございますので、もちろん全面解決も当然なんですが、やはり一歩でも情報を含めてですね、住まいに住むことをお願いしてほしいということで言われております。何卒お力でもってよろしくお願いします。ありがとうございます。
続いて松崎小浜市長の発言をお聞きください。
私からはですね、若年層に対する拉致問題に対して の、 教育についてお願いしたいと思います。実はもう私どもの千村ご夫妻が5人が帰られてから21年が経過いたします。そうするとその21年経過しているということは、最近の若い人たちは全く拉致のことを知らない人たちが増えてきているということでございまして、それが風化につながるのではないかということを懸念をいたしておるところでございまして、富山市におきましてはそういうことも考えまして、千村さんがずっと小中学校を回っていただいて拉致問題の啓発講座をさせていただいております。そんな中で拉致問題に対して子どもたちの意識がだいぶ深まってきたというふうに思っております。でお聞きいたします。昨年政府におかれましても8月に、拉致問題に関する中学生サミットを開いていただいたということでございまして、その中でかなり拉致問題についていろいろ深まったというふうに聞いておるわけでございます。で私どももずっと続けていく中で、子どもたちが何か自分らにできることはないだろうかということを考えてくれまして、今回岸田総理にじゃあ手紙を書こうと、我々にできることとしてやろうということで言っていただきまして、今日お持ちした次第でございますので、また今後ともですね、政府におかれましても拉致問題に関しての若年層に対する教育を推進していただきますようによろしくお願いします。
最後に各市長の発言を受けての林大臣の発言をご紹介します。
この冒頭の要望書しっかりと受け取らせていただきました。2002年以来、今お話があった通りでございまして、それ以来一人の拉致被害者の復刻が実現していないと、誠に痛恨の極みでありですね、本当に重く受け止めておるところでございます。桜井柏崎市長からは荒浜小学校の皆様に署名簿、それから渡辺佐渡市長からは真野小学校の皆様にポスターチラシ、そして松崎小浜市長からは加藤小学校の児童による総理宛てのお手紙、破って中見そうになりましたけどちゃんと封がしてありましたので総理にしっかりお伝えをしたいそれぞれ思っております。三市の小学校におかれてですね、昨年各学校の拉致問題学習について、発表意見交換を行う拉致問題を考えるオンライン子ども会議というのをやっていただいたと聞いております。やっぱり若い世代の取り組みはこの若い世代も含めて日本国民全員がですね、この拉致問題を忘れていないというメッセージ、これを北朝鮮に対して力強くこの出すことになると思っておりまして、非常に大事なことだと思っております。拉致問題を決して風化させない、させてはならないという強い認識のもとでですね、政府としても先ほどちょっとご紹介いただきましたけれども、若い世代の啓発に力を入れております。拉致問題に関する中学生サミット、ご紹介いただいた通り昨年の8月にやりました。で実はここで参加した中学生にいろいろアイデアを出していただきまして、動画を制作させていただいたんですが、今拉致問題対策本部のホームページで公開をしております。短時間で拉致問題の恐ろしさとですね、お伝える素晴らしい動画になっております。自治体の皆様のご協力を得ながらこうした啓発活動に取り組んでいきたいというふうに思います。で岸田総理ご自身が、拉致の問題含めてこの北朝鮮との間の諸懸案の解決に向けまして、金正恩委員長との首脳会談、実現すべくですね、総理直轄のハイレベルでの協議、これを進めていく考えを述べてきております。こうした総理の指示の下でですね、私も全ての拉致被害者を必ず取り戻す、こういう断固たる決意を持って全力で取り組んでまいりたいと思っておりますので、引き続き皆様方のご支援とそしてご協力よろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月25日からアメリカのワシントンにやってきて、米国の専門家たちと意見交換を行っております。セミナーを通じて米国の専門家たちの 関心事というものを見ておりますと、やっぱり2つあるなというのが印象的であります。一つは北朝鮮の対韓国姿勢というものが最近大きく変化したじゃないかと、その変化をどう見るかということでありますし、もう一つは北朝鮮の日本に対する姿勢が変化の兆候を見せているのではないか、そういう関心があると言っていいかと思います。北朝鮮の対韓国政策ということにつきましては、やはり統一を放棄した、あるいは韓国を主敵と見なすように位置づけているといった大きな姿勢の変化というものが、この昨年の暮れから今年の最初にかけて、金正恩氏の言及で見られるわけでありますが、しかしこうした変化というのは、いわば戦術的な変化ではないかと、現在韓国のユン・ソンニョル政権の対北朝鮮政策が極めて強硬な形で、推移してきておりますので、それに合わせるような形で北朝鮮も韓国に対して非常に強硬に出て、それがこう影響に続くものではなくてですね、むしろ今後韓国で再び左派政権が誕生するということがあれば、こうした政策というのは変わる、また統一を望むようになる、韓国との協調を考えるようになるというふうに姿勢が変わるんではないかというふうに、アメリカの専門家たちは見ているようであります。もう一つ非常に関心をそれを得ないのは、北朝鮮が軍事的にどういう政策を南に対して取っていくか、いわゆる軍事統一というものを試みる可能性はあるのか、北朝鮮は平和統一は放棄すると言ったわけでありますが、軍事統一の可能性というのはやはりあるだろうということですが、これは朝鮮半島で軍事的な、衝突の可能性が高まるときに、アメリカが介入しないという、そういう姿勢を取るとですね、北朝鮮は韓国に対する攻撃を考える可能性がある。そこはアメリカの姿勢というものが非常に大事になってくるんだという意識をアメリカの専門家は持っていると言っていいかと思います。また北朝鮮の政策の今後の変化という点につきましては、11月5日のアメリカの大統領選挙の結果によって相当左右されるのではないかという見方も随分たくさん聞かれました。スナイプ前大統領が、再び大統領になった場合ですね、北朝鮮の対米姿勢は変わる可能性があるという、そういう見方であります。現在、トランプ大統領の当選の可能性は 50% 以上あるのではないかと、こういう見方をしている人が多いと思いますが、そうなりますと北朝鮮はアメリカとの対話、アメリカとのディール取引ということに積極的になる可能性があるし、その際韓国に対しては、ほぼ無視するような姿勢をずっと続けていくのではないかと、そのようにアメリカの専門家たちは見ているように感じられました。2つ目の、対日政策の姿勢ですね、の変化ということにつきましては、1月6日の能登半島地震に対する、金正恩総書記のですね、岸田総理に対する見舞いの電報、それと2月15日の金与正氏の談話というものが、日本との対話関係改善への北朝鮮の意欲というようなものを 示してるんじゃないかということで、移民側は注目してる部分が大きかったかと思います。まあ、今米中関係、米中間にも、あるいは南北間にもですね、対話がないわけでありますので、まあ、そういう時期に北朝鮮が日本との対話を模索しているという、まあ、印象をアメリカ側は強く持っていると言っていいかと思います。まあ、いずれにせよ今年はどういう動きがあるかということはまだよくわからないということでありますが、まあ、そういう中で非常にアメリカが強調していたのは日米韓3カ国の協調というものがやはり非常に重要であると、その日米韓の協調で、北朝鮮に対する十分な抑止力というものを、まあ、ちゃんと発揮できるようにしておき、まあ、その上でですね、やはり北朝鮮との対話、北朝鮮との外交とも忘れずに、まあ、それぞれが考えていくということが重要だと、そのように見ている専門家が多かったかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聞きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
ザ・タイガースで花の首飾りをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。